平谷祐希の夢は育つ。今晩もラジオを聞きながら何をしていますか？夢は育つ。大切なのは育てること。みんなは夢を叶えるために苦しんでないかな？楽しめてますか？無理やり努力しようとしてしまっていませんか？できないことをできるように努力することは大切だけど、夢を叶えるために必要なのは何より楽しむこと。ワクワクドキドキしながらチャレンジを繰り返す。そんな時間が叶えるためにはたくさん必要です。大切なものは目に見えない、感じるもの。私の場合は音が聞こえてきます。勇気はドーンってティンパニーのような音。優しさはチェロのような包み込む音色。夢はグロッケンシュピールのようなキラキラした音。夢が音楽のようにいつも鳴っていると、苦しい時、悲しい時に音楽に勇気をもらうみたいにとても励まされます。夢はとても楽しく、自分と一緒に成長させていくものです。なかなか乗り越えられない悩みを抱えたり、先生や仲間に倒れるギリギリで助けられたり、すごく落ち込むこともたくさんあるけど、それもこれもキラキラ輝く冒険の1ページ。夢を叶えるまでのそうした経験も全部夢。だから、叶える前も叶えた後も、みんなで温かい同じ気持ちでいてほしい。そういう願いがこもった番組です。宇宙に一つしかないあなただけの夢の花を咲かせてください。リスナーの皆様の夢と幸せを願って心を込めてお届けいたします。番組スタートです。この番組は音を一番大切に生きていく心、株式会社ファーストサウンド、学校では教えてくれない人から教わる大切さ、平谷祐希の俳優アカデミー、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。皆様こんばんは、 MC の檜山初音です。
皆様こんばんは、パーソナリティの平谷こと平谷祐希です。
はい、今日のラジオ始まりました。
始まりました。
今日は2月15日。
どうですか、
何がでしょう、
バレンタインデーがあげたんでしょうか。
やっぱり聞かれますか。そうですね、バレンタインはまあ
ご褒美チョコ、
ご褒美チョコ、まあ、どうしたかはちょっと皆さんの想像にお任せしますけども、リスナーの皆さんはどうですかね。
今チョコ高いですね。
高いですね。
昔100円とかチロルチョコとか10円だったのに。
でもそれはあれじゃないですか、チロル、あ、チロルチョコが10円。
そこチロルチョコ10円でしたよ。
あ、 そうですね
そうなんですよ。
今なんかチロルチョコもいろんな種類があったりとか、たまになんかちょっとプレミアムチョコみたいなのあったり しますよね。
あ、なんか
50円ぐらいのチョコ、
コンビニのそのレジのところに置いて
あります。そうですなんかどこどこコラボとかもあったりしますよね。
実は悲しいお知らせが。
え、なんですか。なんか仕事の話とかですか。
仕事は超順調です
ね。ああ、よかったです。はいはいはい。
仕事はね、もうすぐ車の案件が通りそうですね。あのボイストレーニングカーの、
ついにボイトレカーの話が、はい、
案件を通して
、はい、
まだあれですね、千葉の最南端とかのなんか老夫婦とか教えに行きたいですね
行きたいですね、本当に。
北海道のね、流氷を見ながら、流氷とボイストレーニングをしたいですね
なんか すごいまた壮大な、
北から南みたいな、はい、ボイストレなんか全然できない人にボイトレ教えに行って、はい、このシーズンはマストボイス
出ました。マストボイス、
マストボイス
すごいやっぱなんかもう
MUST、
もうそれもう熱量が半端じゃないよ。
マストボイス、声を出さなければいけないってことで、なんかちょっとボイトレしに行きたいですね。
そうですね。でもやっとですね、なんかこうコロナになって声が出せないよっていう人にどうしようかなって考えてた時に、あ、そういう場所が移動で、なんていうんですかね、移動、私たちが向かっていける場所があればいいなってやっぱり思って、やっとですね。
まあなんかそういう、まあ、仕事はね、
はい、
あとボイストレーニング大学とかも、
大学とかも、はい、
結構ね順調ですね。
そうですね、なんかこう更新して、まあ、購読していただいたりとかして、
まあ順調なんですけど、はい、話を知らせがあるんですよ。
そんな順調なのに何ですか、そんな。
なんと、
はい、
42年ぶりに、
はい、
うまい棒が値上がりです。じゃじゃーん10円から値上がり、42年から
10円、今が10円ですか。
今10円、
何円になるんですか。
12円。本当にありがとう、今まで。いや、今までもない、なくない。いや、すごくないですか。
え、うまい棒ってもしかしてずっと変わらなかったんですか。
10円。
あ、すごいですね。
めっちゃドンキとかもめっちゃ売ってるじゃん。
売ってます。なんかのパーティーパックみたいな。
10円すごくないですか。
すごいですね。
あのクオリティで10円とかありえなくないですか。
いや、もう。
だって、10本食べ、よく言いませんでした。1万円あればうまい棒
1000本。言いました。
なんか何でも10万円あればうまい棒1万本とか。
ありました。
っていうあれぐらい、あれがもう12円です、
は
い、
12円になるんですか。うわ
ー。いやー、でもなんかよくここまで値上げしないで。
すごいですね。
あれ1本10円ありえなくないですか。
いや、すごい、本当に。
何味が好きですか。
やっぱりコンポタージュです。
いいですね。
あのチーズと悩むんですけど、コンポタージュ。
でもコンポタージュとか、あ、何だっけ、何太郎でしたっけ、
たこ焼き太郎みたいなやつですか。
歯を折れてくるっていうね。そういうね、もうね、気をつけなきゃいけない年齢に差し掛かってきますから気をつけてください。30超えてくると、あ、やっぱあれ、うまい棒とかで歯折れますね。
うまい棒で折れちゃうんですか。
噛みすぎて。
いやいや、皆さんもじゃあ歯大事にしてくださいね。
そうそう、気をつけて。あんまりこうほっぺたに膨らまして食べたい歯なんですよね。
それは食べ方の食べ方が
歯は折れる
ん
で、気を
リスみたいな食べ方するんですね。
一番明太子味とかね。
ああ、いいですね。
あれは本当に奇跡ですね。
美味しいですよね。
いや、でも本当にありがとう。うまい棒12円になっても買えます。
はい、12円になっても変わらず。
ありがとうございますってことでね、悲しい出来事。
そんなことがあるんですね。それは確かに
ビッグニュースでしょ。
確かに
すごくないですか。42年間変わらないってすごくない。
42年で初めてのことって言うんですもんね。
初めてのことが42年なのか、できてから。
いや、
歴史で初の値上げ。
いや、ビッグニュースですよ。
4月1日から
悲しいお知らせだ。
いや、本当に。でもね、うん、いや、結構美味しいですよね。
美味しいです、うんうん、し、なんかこう親しまれ、なんか種類とかもいろいろあ
って、盛り上がる。
なんか思い出しますね、子供会の縄跳び大会の景品とか。
全然思い出さない。
本当ですか。なんかこううまい棒とか置いてあって、ビンゴとかで買った
り、お祭りとかで、ね、もらったもんね。
そうです、そうです。で、私この味って言って
ビックリマンチョコもらった。その時にスーパーゼウスが出たんですよ。その時なんかスーパーゼウスと集めてないから、第1弾
最初に出したカードがいいカード、
スーパーゼウスが出たんです。
すごい。
でも全然この価値が分かんないから、はい、すぐ上げちゃって、
もったいない。
なんかそういうお祭りをね、やっぱ
ありますよね。でもそういうなんか駄菓子というんですかね、の いいところというか、
まあ、そんなこんなでね、
はい、
そういうビッグニュースでした。
うん、そういう時代なんですかね。
そういう時代ですねやっぱね、郵送にお金かかるんじゃないですかね。
郵送どういうことですか。
いやもう今もう人がいないんじゃないですか、こう運ぶ人たちが、
トラックとか
超漠然としてじゃないです
かおーと思って、あれかなと思って、あれですか、なんかアマゾンとか
違いますよ、だからいろんな原料を運ぶと
か、そうそうそう、
できたものをトラックで運んだりとかする人の人手がいなかったりとか、本当石油も上がってガソリンも上がってるから、うん、まあ、いろんなことあるんじゃないですか。
あ、そっか、
今までの42年間が無理してた。
確かに
本当にありがとう。
確かにそうですね。
本当なんかあれ超でっかいの食べてみたいですね。
いっぱいじゃなくて、なんか大きいやつですか。
1000円分ぐらいまとめてこうでっかい、あ、なんかそういう夢を叶えたいですね。うまい棒、ジャンボ、ジャンボうまい棒みたいな。
なんか、かわいい夢ですね。
でもまた歯が折れちゃうから言ったけど、
ダメですよ、そのなんか歯が折れちゃうなんて、そんな悲しい、それこそ悲しい、
恐怖のお菓子で、はい、まあ、そんなコーナーで、
はい、
なんもないですか。
そう、今なんかその大きいうまい棒の話で思い出したんですけど、子供の頃って大きいパフェ食べてみたいなとかって思ったりするじゃないですか。
思いますね。
思いますよね。で、まあ、ちょっと私は食べたことないんですけど、その テレビの企画で、なんていうのかな、大きいパフェを作って食べようみたいな企画をやってて、うんうん、うわ、めっちゃ夢だなって思ったんですけど、うんうん、なんだろう、すぐもういいやってやっぱりなっちゃうわかりますか、この想像、皆さん想像できますか、うんうん、夢が目の前にあるんだけど、意外といけると思ってもいけなかったみたいな、うん、っていうのがあって、私そこで思っちゃったんですけど、もしかしたら夢を追いかけてるのが一番ワクワクしてる瞬間なのではと思っちゃったんですよ。
深いですね深くて薄いですね
ごめんなさい、ちょっと思い出しちゃったので、いやいやいやいやっていう話でした。ありがとうございますでもなんか多分、いや、もうリスナーの皆さんも絶対そういう風に思ってくれたことがあるはず、大きいパフェを食べたいっていう夢を。なんかそういう夢とかなかったですかなんか当時思ってたけど、大人になるとなんでこんなこと思ったのかなとか。あまりなかったですね、はい。
もううまい棒で感無量で。
あ、わかりました、はい。そうなんですね。
特に話す内容はない
。なんかこううまい棒の話で、
CM 行きましょう。
なんか、はい、すいません。そんな自分が一番小さいと思ったりする。
本気でやれ、もっと欲張れ。平井勇気の俳優アカデミー。聞くな、感じろ。
悔しがるんじゃなくて、もっと言えろ。
努力してもさ、手に入らないもの、それを手に入れろ。大切なものは自分で見つけろ。
株式会社ファーストサウンド代表の檜山初音です。声って温度で相手に伝わると思うんです。輝くような声、愛情の伝わる声とか、大切な人の輪にいるあなたの暮らしに合った声をプロデュースしたい。ファーストサウンド公式ホームページをご覧ください。
檜山初音のボイトレチュッチュッチュッチュッチューズデイ。このコーナーはリスナーの日々の声の悩みを平谷先生に回答してもらうコーナーです。平谷先生お願いします。ということで、はい、チュッチュッチュッチューズデイのコーナーなんですけども、前回 違う、前回じゃない、ごめんなさい。
なんで
前回話した内容が
前回、ね、孤独の話、ね、
今日そう前回と今回とごちゃごちゃになっちゃいました。
ごちゃごちゃな、前回孤独の話で、
はい、
聞けなかった内容を、はいはい、今日はやるっていうことで、う
ん
う
ん
う
ん、お願いします。
孤独でね、うん、話しすぎたんでね。
そうですね、でもやっぱ
難しい。
うん、でももうその
孤独でワースト2位って日本、
はい、
悲しい
ですね。本当に悲しいことです。
孤独に孤独を感じる子供、またこの話になったらまた暗くなってワースト2位って日本、なんか幸せな国に行きたい。
日本って幸せな国な雰囲気があると思ってたんですけど、なんか悲しいなって感じですね。
難しいですね。なんかそう、昔カメハメハーとかって言った頃のが幸せだったのかも。キャプテン翼学校とかめっちゃ盛り上がってた頃の方が、ファミコンとかドラケエで超並んでた頃の方が、
あ、
なんか幸せだったのかもしれないと思うと複雑ですね。
確かにそうかもしれないです
ね。でも今は超便利だけど、
確かに。
でもいちいち切符買ってこう、
あれ
切符ない切符ない切符ない切符ないとかって、めっちゃ切符ない切符ない切符ないってめっちゃ探したりとか、なんか今スマホでピッてする
よ。よく見ましたね。
あれ幸せだったのかもしれない。
だからポケットにちゃんと入れときなさいって言ったでしょみたいなの。
財布に入れる派とか。
そう、私はここに入れてるみたいなのとかやっぱありましたね。
ないないないって言った方が幸せだったのかも。
うーん、
今の方がなんかこうね、孤独を感じるって悲しいね。
悲しいですね。なんか一人で完結しちゃうのかな。
だからピッて音だからいけないじゃないですか。だからこう息入るときも
ピゴーみたいな、
いやもっとなんかいい感じ頑張ってみたいな、なんか一人一人なんか僕自分に合ったやつを。
新宿駅とかすごそうじゃないですか。
あばば
ばばばみたいな。
おいえいおいえいって言えば、まあ、おいえいってわけじゃないですけど、あの前回話したあのシゲキングさんじゃなくてシゲキックスさんでした。シゲキックスさん、
ブレイクダンスの、
そう、オリンピックからさ、すいません、なんか虫キングとかあったりして、シゲキックスさん、
シゲキックスさんです、はい、
すごいっすね。てかまさかね、オリンピックに種目になると思わなかった、ダンスがね。
そうですね。
いや、中井茂之さんっていう人がすごい日本一。
あ、
もう今テレビ出まくってます
よ。あ、そうですね、
すごいダンス、
は
い
は
い、
はあ、てい
うか本当にもう金メダルだね、あれは。
うーん、
どうなってんだろう、重力無視してる、重力が
すごいですよね。
ていうかオリンピックになってることがすごい、
うんうん、
ダンスが。
それってどう思いますか、なんかダンスっていう種目がオリンピックになってる、しかもその例えば、
それ話すと
バレーとか、
それ話すと5日間ぐらいになっちゃうから。
あ
芸術とそのスポーツの狭間って、まあいいんじゃないですか。でも今中学生がなりたいあのスポーツ、 e スポーツとかもあるし、
あー、そうです、
e スポーツ、ダンス、男の人2位だったかも。
うーん、
だからどんどんどんどん知らないものがこう出てくることはすごいいいことなのかもしれないと思います。またこれ話がね、それでね。で、それで今回の声の悩みは何ですか。
はい、声の悩み、お手紙いただいてます。あ、そうですね、この声のコーナーなんですけど、皆さんあのホームページだったり SNS だったりで質問いただければ、こちらで回答させて、回答しますので、ぜひ質問ください。
さっき言ってた、
言ってない言ってない言ってない言ってないです。はい、で今回いただいた質問なんですけども、子供を優しく叱りたいんですけども、どういう風に伝えてあげたらいいでしょうという質問がありました。
難しいですね。
うん、やっぱりこう
多い悩みですね。子供って何歳ぐらいですか。
小学校に入ったくらいの、こう自分の意見もこうちょっと言ってくるような年になってきたよぐらいの子に、こう切れちゃうみたいな、こうクッてきてガーって怒っちゃうんじゃなくて、ちゃんと叱ってあげたい。でもこうそれをどうコントロールしたらいいかなっていう、
難しい
ですよね、親御さんのこの子育ての悩み。
僕はぶっ飛ばされて育ったんで、初音さんの教育がいいんじゃないですか。初音さんは全然殴られたことないんでしょ、一回も。
まあポンってことはあんまりないですけど、
僕はもうボコボコバカバカバカって、あーすいませんっていう悪い子だったんで、でも今声でね、
はい、
叱らなきゃいけないからね。
そうですね、まあ厳しく叱るのはもちろんだと思うんですけど、こう多分人って、その人の悩みもそうだったんですけど、こう元々切れちゃったりとか、こう感情的に伝えちゃうのをそのまま子供にしちゃうと良くないなって、こう自分も嫌になっちゃったりもするのを、こうなるべく温かく、ダメなことはダメなんだと、でも厳しく教えてあげたい、そういうなんか伝え方っていうのがやっぱりどうしても悩みになるみたいです。
今度 ボイストレーニング大学で深掘りしようと思うんですけど、まあ、単刀直入に言うには、はい、短い言葉内容で起こるんじゃなくて、うん、やっぱコラとかダメで違うっていうか、なんかこの、あの内容で起こっちゃうんですよ。それいう風に言ったらなんとかでしょうとかって、
あーでこうで、あーでこうでって言っちゃうんですね。
って言うともう聞かないで、コラーっつって、なんかコラをこの後頭部で響かせて、結構大きい声で、
うん、
ビクッとするぐらい、脅かすぐらい、うわーっていう、コラ、
うんうんうん、
違う
とか、わってなりますね。
なんすね、何言ってんのとか、
うんうんうん、
言ってから優しい声で、
うんうん、
そういう風にしたら傷つくでしょ。
あ
ーなんかまずビクッとさせることが絶対大事、
はい、
ビクッとするとビクッとなる。違うんだよ、なんか犬もそうじゃん、
うんうん、ダメってなってピッてなりますよね。
なんか人間もそうで、やっぱり違うっていうのをなんか教えなきゃいけないと思うんですよ、
うんうんうん、
それをなんか優しく違う、なんかグルグル言っても A は B で C でしょとかって言ってもダメなくて、なんかわーって言った後になんとかでしょって説明する、このメリハリ、これは絶対教育で必要ですね。
確かになんかこう意識がそっちに行ってからこうスッて入ってくる感じがしますよね。
なんか違うってことをやっぱり違うっていうエネルギー出さなきゃいけないと思うんですよね。
その
ダメだしちゃダメ、いじめとかでもそうですね、
う
ん、何やってんの、
うーん
ほらとか、もうやっぱり今そういうの近所にいませんでした？
ん
昔近所に
そういう
怒ってくれる
人ですか？あいやでも
危ないでしょ、危ないとかってなんかそこに何やってんの、うん、そういうことしたら危ないでしょとかって言われたら、おーみたいな、
うん、でもそういう人のことってこうずっと覚えてたりしますよね。ああいう時言ってくれたなって思ったりすると思います。
今なんかあんまり怒っちゃいけないみたいな風景があって、優しく言おうとしちゃって、全部優しく言うともう言うこと聞かないですね、子供は。やっぱ物を壊したら怒った方がいいですね。
そうですよね、
怒る練習をした方がいいですね。
あ
そう、練習してみてください。行きましょう。はい、どうぞ。
こら、
かわいい、なめられますね。もっとあれですね、
恥ずかしい、
もうこらーみたいな、なんかこう、なんかもう後頭部でなんかもう響かした方がいいですね。
なんかサザエさんみたいな感じですか？
あ、サザエさんいきなりサザエさん、サザエさんそんな風に怒るんですか？
わかんないですけど、カモーみたいな、
そうそうそうそうそうそうそうそう、名前言うのもいいですね。
バカモーみたいな、なんかそういう感
じ、初だーみたいな、初だー歯がぶつかりました。
なんかそういうイメージがなんかちょっと浮かんできちゃいました。
言ってみてください、はい、ほら
こら
ー可愛いですね、舐められますね。
ダメです、私はまだお母さんにはなれないですね。
なんかもうなんかその規制を上げ練習した方がいいですね。名前を呼んで、
そうですね、でもやっぱり世の中のお父さんお母さんもちょっとこういう練習が多分必要になったりするんです。
そうですね、
はい、なんか
とにかく短い言葉で大きい声で後頭部に響かせて怒る、その後に優しくちゃんと何がいけなかったか説明する、はい、このメリハリが必要だと思います。
ありがとうございます。はい、では皆様他にも質問などありましたらこちらまでお願いいたします。
ラジオでありがとう、 MC の檜山初音さんからのメッセージです。それではどうぞ。
受験生の皆さん、今日は頑張った受験生の皆さんに私からありがとうを伝えます。今受験が終わった方もいると思うし、最後の最後の追い込みで受験を頑張っている子ももちろんいると思います。勉強を頑張った時期ってもしかしたら人によっては3年間もしくはそれよりも前から頑張ってた方もいるかもしれないし、最後の1年最後の半年追い込まれてやっと頑張ったっていう方もいるかもしれません。それでもみんなのそれぞれの頑張りは本当にすごいことだと思います。特に今コロナでいろんなことに気を使いながら、自分のことだけでなく人のことを考えたりとか、勉強だけじゃなくて 気をつけなきゃいけないこともたくさんあったと思いますが、本当に頑張ってくれてありがとう。そして支えてくれたお父さんやお母さん、本当にありがとうございます。お父さんやお母さんの支えや応援があって頑張れたこともたくさんあると思いますし、そういった姿を外から見てて応援してあげたくなる気持ちもたくさんあったと思います。みんながみんなこの大変な時期を乗り越えようと頑張ってくれたこと、ありがとうございます。
日松根さんのメッセージでした。
そうやって僕らはゼロになる。
はい、エンディングの時間になりました、今期のエンディングソングはアリサアミヤプロデュース2021年5月デビューの5人組アイドルグループカルティアで雨降って透明です。番組ではお便りや取り上げてほしいテーマなどのお便りお待ちしています。その他ボイストレーニング大学などの配信や、投稿なども行ってます。こちらの購読や、購入なども皆様よろしくお願いいたします。はい、ということで今回も終わりましたけども
今回我々もリスナーの皆様に今回も聞いていただけて本当にありがとうございますですね。
そうですね、今ちょっとコロナのことがあって今回
欲しいもどうなん、なんか欲しいもが完売したんですか？
そうですそうですね、はい、前々から私のおばあちゃんが作る干し芋がめっちゃ美味しいんですよっていう話を多分ここでもしてたと思うんですけど、今年はそれをこうちょっとプロデュースさせてもらって販売をしたんです。そうしましたらもうあっという間に売り切れまして。
え、美味しいですか？
いやもう世界一美味しいです。そして しかもその干し芋、私が出している干し芋を作れる人は世界で一人、作れる人は世界で一人しかいないです。
世界で一人、
世界で一人しか作れない干し芋なので、はい、もうすごいですよ。腰砕けるぐらい美味しいです
え、それは今日はなんとここに持ってきては
もう持ってこれなかったんですけど、もう売り切れて、まあ、ちょっと時期も遅くなってきてしまったので、一番美味しい時期が過ぎてしまったので持ってはこれなかったんですけども、
それも次回買うためにはどうしたんですか？
来年にまた、年始に販売します。でそれより前にも、先行予約等でホームページのショップの方に出しておきますので、気になる方がいらっしゃったら、
なんかパッケージがなんか初音さんの顔みたいな
そう、あ、私の顔って言っちゃうと誤解が出ちゃうかもしれないですけど、はい、私をイメージしてデザインしていただいた、
いやすごい、方に売り切れたんですか？
売り切れました、あっという間に。はい、
だって絶対売れないって言ってたのに、
もう私がもうイジイジイジって知ったんですけども、
あっという間に売り切れて、
売り切れました。本当にもう買ってくださった皆様もありがとうございました。
腰砕けて、じゃあ腰砕けた人は、砕けて歩いてる人はみんな星も食べてる人、
私の星も食べてると思いますはい、もう本当にありがとうございました。もうやっぱ嬉しいですね、こうやってこうちょっと出したものがを買っていただいたりとか、喜んで買っていただけたことがすごく嬉しくて、
株式会社ファーストサンド、
はい、
欲しいも完売って、
はい、食品事業ですね。
すごいっすね
嬉しいです。
バナナジュースとかもやりたいとかって、
やりたいですね
いや楽しみですね、
楽しみです、本当に。はい、また来年もありますので皆さんもぜひよろしくお願いします。
どうしたら購入できるんですか？チェックしとけばいいですか？
まあ、もし気になる方いらっしゃったら、そのホームページだったりとか、私のインスタとかに直接連絡いただいて取っといてくださいでもいいですし、はい、ただ本当に早く言っていただかないと数が
限定品、
数が作れないので限定品でございます、ね、もう早いもの勝ちで
工場買って大量生産したい
本当に、はい、はい、ということでまた来年も楽しみにしていてください。よろしくお願いします。はい、では引き続き夢の種放送局をお楽しみください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。バイバイ。テネルセコンフィアンサー。
軽い目まいという鬱で滲む水彩画の空。